おはようございます。まずお締めください。2021年2月28日礼拝を始めます。招きの言葉、詩編127編1節から2節を司会の者がお読みいたします。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起き、遅く休み、労苦の糧を食べたとしても、それは虚しい。実に主は愛する者に眠りを与えてくださる。司会の者がお祈りをいたします。目に深い父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この誠実の朝も、兄弟姉妹とともに礼拝できる幸いを感謝します。私たちは仕事や家庭や学びのあらゆる場面で神様からたくさんの恵みと導きによって守られています。ありがとうございます。また私たちや教会の必要を豊かに満たしてくださっていますことも感謝します。新型コロナウイルスの感染拡大から約1年が過ぎました。しかし、いまだに収束が現実のものとなっておらず、これまでと違う日常を強いられ、さまざまな困難を経験しています。私たちは、苦しみの中にあるときに、目の前の問題に心が奪われ、先が見えなくなることを多く経験するものです。しかし神様がいつも私たちの傍らにいてくださいますので、あなたに信頼し、あなたの力を求めて、できるだけ遠くを見つめて歩むことができますように、一人一人を導いてください。また主にあって喜び感謝を捧げ、神様とさらに深い交わりの中に生きられますように助けてください。サタンの誘惑や試み、そして事故や災いから私たちをお守りください。これから語られる悠先生のメッセージが聖霊の働きに支えられ、一人一人の心に届きますように助けてください。また聞く私たちの心も整えてください。神様から与えられている一人一人の賜物を用いて奉仕者を助けてください。全世界で行われている主の日の礼拝を祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をいたしましょう。 一緒に主の祈りを祈りたいと思います。お立ちできる方はお立ちください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、
皆が
崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書19章の28節から37節です。新約聖書3版の方は221ページ、2017年版は226ページです。メールで送ったものと少し短くなりましたのでご了承ください。ヨハネの福音書19章28節から37節です。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾く と言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の足を折った。イエスのところに来ると、すでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし、兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。今日のメッセージは、十字架で完了したイエスと題しまして、ユ先生からメッセージをいただきます。
お祈りをご一緒に捧げましょう。恵み深い父なる神様、今日このように御言葉を通してイエス様のことを私たちに教えてくださることを感謝いたします。今日十字架の上でイエス様が完了されたことについてお聞きしたいと願います。どうか聞く私たち、そして語る私の上に聖霊様の導きが共にありますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日は十字架につけられたイエス様の話を聞こうとしています。この前の話でイエス様はイスラエルの宗教指導者たち、祭司長たちやパリサイ人たちに捕らえられました。彼らはイエス様が神を冒涜したと言って、神聖冒涜の罪でイエス様を訴えていました。そしてイエス様をユダヤ人の議会の裁判にかけて有罪の判決を下したのです。ユダヤ人の裁きによると、神聖冒涜は死刑に値する重い罪でありました。 そこで彼らはイエス様をローマ総督に訴えて死刑という最終判決を受けたのです。その刑罰は十字架刑というものでありました。イエス様がつけられたこの十字架、後にはキリスト教会のシンボルとなったものです。そういうわけでキリスト教会の建物には十字架が建てられているわけですね。教会だけではなくて、この頃は西洋式で行われる結婚式場にも十字架が飾られていることを見かけます。けれど実はユダヤ人の間で十字架刑は神に呪われた者が受ける刑罰として思われていました。ユダヤ人の間では十字架の印はおぞましいものでありました。人々から尊敬される偉人たちの伝記を見ますと、その人が生まれて育って死ぬまでの話が書かれています。その中で最も重点を置いて記されているのは、おそらくその人が成し遂げた仕事に関することでありましょう。生きている間どのような働きをしたか、どのような教えをしたか、どのような言葉を残したかが、生きている間その人が成し遂げたその事績が人々の注目を受けるのです。そのような考え方から見ると、聖書の福音書は少し独特な違いがあります。まずイエス様のプライベートな成長の話はあまり記されていないということですね。そしてイエス様の公の働きをしていた30代の3年間の話はどの福音書でも長く記されていますけれども、福音書の中で最も重点を置いているのはイエス様の人生の働きではなくて、イエス様の死に関することでありました。つまりイエス様の十字架の出来事です。なぜならイエス様がこの世に来られた目的がまさに十字架の死を成し遂げるためだったからです。今日はイエス様が十字架で死なれるこの場面、特に注目したい言葉は完了したというイエス様の言葉です。その前に28節にはこのような言葉が書いてあります。イエス様はすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた。この言葉がどういう意味か少し説明しますと、ご存知のように聖書は旧約と新約で書かれていますね。旧約の聖書を見ていると、新約の聖書を見ていると、実は一人の人物に関する話であることを お分かりになると思います。旧約聖書はイエス様がこの世に来られる以前に書かれたもので、新約聖書はイエス様が来られた以降に書かれた聖書であります。ですから旧約聖書は後に来られるイエス様のことについて予言、また神様の約束が記された書物です。そして新約聖書はこの世に来られたイエス様がどのような方であるかを記しています。そしてイエス様を信じた人々がこの世でどのような歩みをしていたかというのが新約の聖書の内容ですね。そして新約聖書の最後の書物であるヨハネの黙示録は、世の終わりに再び来られるイエス様のことについて記されています。ですから旧約聖書も新約聖書もイエス様一人について語っていると言えるのです。今イエス様は十字架の上で死んでいく途中、聖書が成就するために私は乾くと言われたのです。これは旧約聖書にご自身について予言されていることをイエス様が覚えて言われたのですね。十字架の上で全てのことが完了したと思いながら、イエス様は詩編の69編に予言されていた御言葉を考えたことでしょう。旧約の詩編69編には後に苦しみを受けるメシア、つまりイエス様のことが予言されていますけれど、その詩編にはメシアのことを示して次のように書かれているのです。私が乾いた時には酢を飲ませた、敵が酢を飲ませた、こう書かれています。この予言を成就するためにイエス様は私は乾くと言われたと記されているのです。そして30節、兵士たちがイエス様の口元に与えた、差し出した酸っぱいブドウ酒をイエス様が受けますと、完了したと最後のお言葉を言われました。神様が予言して約束したすべて、そして神様から委ねられていたすべての任務を完了した、このことを宣言してイエス様はご自身の霊を父に渡したわけです。この他にも成就した予言のことは記されていますけれど、兵士たちがイエス様の足を折らなかった理由、それが36と37節に書かれています。36節と37節をお読みいたします。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないとある聖書が成就するためであり、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。 この言葉は旧約の詩編34編とゼカリア書12章に記されていますけれど、それより前に遡っていけば、出エジプト記の12章にも書かれています。出エジプトの時代に杉越の祭りを過ごすイスラエルの民に、神様はいくつかのルールを与えました。その中の一つのルールが羊の肉を食べる方法でありました。羊の肉を食べるときに、その骨を折ってはならないと命じられたのです。骨付きの肉を想像してみればわかりやすいと思いますけれど、フライドチキンなどもそうです。骨付きの肉を食べるときに、最初は骨の周りの肉の多いところから食べる方が食べやすいですね。そしてその部分の肉を全部食べた後に、骨を折ればですね、まだ両端についている肉を取ることができる。そういう経験をされた方々もいらっしゃると思います。なのに、神様はなぜ、杉越の羊の肉は骨を折ってはならないと言われたでしょうか。この決まりは、当時のイスラエルの民には謎のようなことでした。その謎がイエス様の十字架の時に解けたのです。旧約の時代に生贄としてほふられた羊の肉を食べるように神様が命じたのは、後に来られる神の子羊、イエス様を示していたのです。そして、骨を折ってはならないと命じたのは、生贄となって十字架につけられた神の子羊、イエス様の骨が折られないことを示していたのです。今日の箇所でヨハネは、旧約の聖書の予言と約束がすべて成就したと語って証言しました。このようにメシアがどのように生まれて、どういうふうに死ぬか、神様は聖書を通してイスラエルの民に予言していました。そしてイエス様はその予言通りに生まれ、また予言通りに死なれたのです。十字架の死こそが、この世に来られるメシアの究極の目的であったのです。なぜなら、十字架の死そのものが罪人である私たちを贖う救いであったからです。ですから、イエス様が成し遂げたこの十字架の死を見落とすとしたら、メシア、イエスはただの人間イエスになってしまうのです。多くの名言と教えを残した偉人、道徳的に立派な先生、人間イエスの姿に 注目することになるでしょう。もちろんその言葉、教えも大切なものでありますけれど、イエス様がこの世に来られた究極の目的は、私たちの身代わりとなって十字架で死を成し遂げるためであったのです。アダムとエバが罪を犯した以来、人間は罪の中で生まれ、罪を犯し続けていました。その罪の報いは、人間と神との断絶、つまり人類は霊的な死のもとに置かれてしまいました。ですが神様は生贄を通して罪を許し、人間が神と和解できる道をも備えてくださったのです。旧約の時代に生贄を捧げるために神に選ばれた人を祭司と言いますけれど、イスラエルの民は罪の許しを求めて生贄の動物を連れて祭司のところに来なければなりませんでした。そして生贄を動物を連れてきたその人が、その動物の頭に手を置いて自分の罪を動物に負わせました。すると祭司がその動物をほふって神様に捧げ、人は罪の許しを受けることができました。罪ある人が死んで当然のことでありますけれど、動物が犠牲となって人が救われる道を与えてくださったのです。しかし祭司たちも罪ある同じ人間ですから、彼らに人間と神様の仲を取りなす十分な資格はもともとありませんでした。実際にイスラエルの民の生贄をほふる前に、祭司たちはまず自分の罪のために生贄をほふらなければならなかったのです。それに祭司たちが民のために多くの生贄を捧げたとしても、動物の血では罪を完全に償うことができませんでした。ただし神の一人子イエスキリストの十字架だけが私たちのすべての罪を贖うことができたのです。罪の許しの生贄となる条件は、その生贄に罪がないことです。そして罪人である私たちの身代わりとなって自分の命を捨てることです。ご自身の命を捨てるためにイエス様は人間となられてこの世に来られました。そして私たちのために十字架でほふられたのです。人間となられたイエス様は私たち人間と同じような試みにも 会いましたけれど、神の御心を求めて罪を犯すことはありませんでした。十字架の上でイエス様は、兵士たちが口元に差し出した水葡萄酒を受けると、完了したと言われました。完全な大祭司イエス様、そして完全な生贄であるイエス様ご自身の体を十字架で捧げたのです。そしてただ一度だけの捧げ物で永遠の贖いを成し遂げてくださいました。イエス様の十字架、その時多くの人々がイエス様を見ていたでしょう。裸にされて傷や血まみれになって死んでいくイエス様を見て、この方が救い主だと信じた人はあまりいなかったかもしれません。その時イエス様の左側と右側にもう二人の犯罪人たちが十字架刑を受けていました。十字架につけられていた一人はイエス様を罵りこう言いました。お前がメシアなら自分と俺たちを救え。そしてもう一人の犯罪人はこう言いました。私は自分の罪の報いとして十字架刑に値する人間です。しかしイエス様、あなたには何の罪もありません。あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。するとイエス様は後の人に言われました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたが罪を告白し私を信じるなら、あなたは罪を許され救いを受けます。十字架の上でイエス様が完了したのは、私たち一人一人のための救いの御業であったのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。癒し人間の体をまとい、この世に来てくださったイエス様、ありがとうございます。私の罪を主に告白します。イエス様がつけられていたあの十字架に、つけるべき人は私でした。イエス様は何の罪もありませんけれど、私の代わりに十字架の刑罰をその身に受けてくださったことを感謝します。イエス様、私にはイエス様の血による贖い、救いが 必要です。私たち一人一人を憐れんで守り導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
換気をお願いいたします。それではご一緒に賛美をしたいと思います。ですけれども、感染防止のために礼拝中に献金袋をお回ししていません。礼拝前後に講壇前の献金袋にお捧げください。窓をお閉めいただきたいと思います。それでは感謝のお祈りを吉田俊之兄弟にお願いいたします。
はい、お祈りいたします。恵み深い父なる神様、皆を賛美します。今日のメッセージの中で神様の一人子を現人にしてまで私たちの罪を救うために十字架にかけたこと、本当に感謝します。その大きな愛、本当に感謝いたします。その中でも私たちが目先の ことで罪を犯してしまいます。どうかお許しください。そういう私たちをも正しい道に導いていただきたいと思います。そして必要な糧、必要なものを私たちを守ってくださったことを感謝します。神様から与えられた一部を神様にお返ししますので、必要なものにお使いください。感謝を込めて尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお立ちできる方はお立ちいただきまして、唱詠を歌いまして祝祷をいただきます。
祈祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが共に礼拝を捧げる一人一人の上にありますように。アーメン。どうぞお座りください。
換気をお願いいたします。今週の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。今週の御言葉、イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。ヨハネの福音書19章30節。はい、ありがとうございます。